時間にかかり3日目に終えた週に期待しながら御言葉に行きたいと思います。改めておはようございます。今日はイエス様が復活された朝ですけれども、最初に1分動画をしていただきますけれども、今日は新約予言の1ですね。これ2とセットなんですけども、今日は1だけなんですよ。伝編だけなんでちょっと中途半端ではありますけど、一応今日は1を聞いていただきたいと思います。はい、お願いします。
皆さんこんにちは。今日は新約時代の予言パート1です。予言を通して受ける恵みはとても大きなものです。しかしこの働きほど混乱して捉えられている働きはありません。その原因の一つは旧約聖書と新約聖書の捉え方にあります。そこで今回は旧約聖書と新約聖書の関係について見ていきましょう。まず旧約・新約聖書は神の啓示によるものですから、私たちは誤りない神の言葉として受け取らなければなりません。しかし聖書の中に旧約聖書と新約聖書に同じ事柄が違った形で書かれている場合があります。この場合は旧約は新約に導く役割があるので、新約聖書に書かれていることを受け取ります。例えば罪の許しに関しては、旧約時代は罪の捧げ物として牛や羊を捧げなければなりません。しかし現代のクリスチャンが牛や羊を捧げるならば、とんでもない思い違いをしていることになります。新約のイエス・キリストの十字架で罪の贖いは完成したからです。このように予言においても旧約聖書と新約聖書では違うことが書かれていますので、その場合は新約聖書に書かれていることを受け取らなければなりません。このことを覚えて新約時代の予言パート2を見ていきましょう。ではまた。
このパート2の方で、じゃあ予言は新約と旧約でどう書かれているかということが書いてあるんですけれども、今日とても実は大事なことを言っているんですね。旧約聖と新約聖書があって、どちらも神様の間違いない神の言葉なんですけれども、同じことももちろん書かれているんですが、旧約と新約で違うことが書かれていることがある。その場合に、旧約は新約への導きなので、新約で我々は捉えるわけですね。例えば今言ったように、罪の許しですね。旧約で羊や牛に手を置いて告白をして、そしてそれを生贄に捧げました。今日曜日旅ごとに悔い改めのために羊と牛を持ってきてくれたらですね、牧師宅は毎週ビーフを食べれるんですけども、しかしそんなことをすることはありませんし、それはおかしなことですね。今はイエス様の十字架でも完全に罪は許されているわけですね。だから告白をすることによってその許しを受け取れるわけですね。これはまあ皆さん当たり前だと思っていると思うんですけども、同じように予言に関しても旧約と新約では違うことが書いてあるんです。それは来週やりますけども、ちょっとだけ言っておくと、旧約では語る方に責任がある。預言者が間違えた場合には、場合によっては殺されることさえある。新約は聞く方に責任がある。ですから預言者は間違うことがあり得るという前提で書かれている。だから聞く方が吟味して捉えないといけない。その理由は、旧約は、祭司預言者王というのがありまして、その方々に特別な時に油注ぎがあって、聖霊が与えられる。だから聞く方に聖霊はいないわけですね、旧約ではね、イザヤのために。でも新約時代は十字架を信じた人の全てに聖霊があるし、完成した聖書があるので、聖書と聖霊によって私たちは神様に直接聞くことができるし、吟味できるんですね。だから聞く方に責任があるということなんですね。来週詳しくやりますけど、そのことをねちょっと覚えてください。これすごく実は大事なところなんですね。多くの人が、特に賜物に携わる人が、結構この旧約時代のままを意識して考えてておかしいことになるんですね。旧約と新約では違うってことをね、はっきり。今は新約時代ですね。それをね、知っててください。はい、そこまでで、それでは聖書の方に入っていきたいと思います。時間がちょっと押してますので、少し駆け足になりますけれども、今日は皆さん何の日かご存知でしょうかね。さっき言ってますけども、喜びちゃんも清掃してきた、復活の日、イースターサンデーですね、英語では。イエス様が蘇った日です。もちろん、もうそれは2000年前に蘇って、今はもうずっと生きてらっしゃるんですけども、しかし、ユダヤ歴で毎年ありますけども、先週はパッションウィーク、受難週で、そしてこの日曜日の朝に復活されたんですね。十字架のことは昨日、かいつまんで話しました。25分ぐらいかかってしまったんですけど、でも、7つのことを全部やったんでね、どうしても時間かかりましたけども、昨日かいつまんでやりました。聞いてなかった方はぜひ聞いてほしいと思うんですね。主に示されて7つの言葉を全部やったんですけど、ものすごい勢いでやったんで、ものすごいかいつまんでやったんですけど、でも一応まとめてやりました。で、本当にイエス様が十字架で私のために罪の贖いをしてくださって、代わりにしてくださって、もう、完了したって言われた時に、もう 完全に贖いは完了して終わったわけですね。だから勝利を取ったわけですね。そして黄泉に下って、昨日まで黄泉に下ったんですけども、この朝復活されたんですね。で、今私たちは、死んだイエス様ではなくて、私の代わりに本当に私たちを愛して死んでくれて復活した、蘇った今生きているイエス・キリストを信じています。そして永遠に生きておられる、もう二度と死ぬことはない、永遠に生きておられるイエス・キリストを信じています。で、イエス様を信じている人は、あなたのうちにも私のうちにもイエス・キリストがおられるんですね。まあ厳密には聖霊がおられるんですけども、イエス・キリストがおられるんですね。ね、神の右の台におられて、私のうちにもおられるんですね。わからないですけども、それ聖書の書いてその通り信じているわけです ね。そう思ってください。理解できることを信じているなら、信じているとは言いませんから、理解しているだけですからね。で、イエス様は生きているわけですね。で、このイエス様は、勝利を取ったイエス様なんです。十字架で、完了したときに完全に勝利を捉えた。で、その勝利って何かって言ったら、わかりやすく言えば、罪に対しては完全に代価を払って許された。病に関しては、いいですか、天に帰る場合は癒された。そして、こじれた関係、境内、みんなね、いろいろあると思うんで、そういうことに対しては全部勝利を取った方なん。うんと砕いていますよ。十字架で、うんとちょっと予的な言い方しますよ。もう十字架で神様は蹴りをつけてくれたんです。型をつけてくれたんです。蹴りと型をつけて復活されたんです。そして生きておられるんですね。その方があなたのうちに私のうちに住んでいて、永遠に天に帰って、天にその後の永遠も一緒にいて、決して捨てて離れないって言ってる。その方がを信じてる。で、日曜日の礼拝はその方に会って、まあ、もちろんいつも一緒にいるんだけども、その方を意識して会って、その方に心から礼拝をするために来てる。ユダヤ教は安息日はシャバットって言って土曜日でした。だから今でもユダヤ人は土曜日に礼拝するのは、土曜日が休みなんで、もう国挙げて休みだから、もう厳密に休みだから、だから、日曜日は仕事してますから土曜日に礼拝することが多いんですね。でも我々が日曜日に礼拝するのは、イエス・キリストが復活されたキリストを祝うために礼拝してるんです。ですか、本当に私たちは受信があってくれたけども、もう、勝利して、あなたが悩んでいる問題にも、苦しんでいることにも、経済も、病気も、人間関係も、お仕事も、学校も、いろんなことがあるけど、それに全部、蹴りをつけて、勝利を取ってくださって、復活されたイエス様を礼拝しに来たんですね。そうでしょ、制服着ている人を見に来たわけじゃないです ね。礼拝し、イエス様に会いに来たんでしょ、イエス様を礼拝しに来てるんですよね。教会に礼拝に来てキリストに出会わなかったら、あんこのない大福餅ですね。なんていうかね、あんがないあんパンですね。あんパンじゃダメかな。もう何がいいのかな。クリームがないシュークリーム。全部食べ物だね。いや。何かというと全部甘いね。一番大切なそこなんですよね。で、今日ね、ちょっとそのことまず知ってほしいんですよ。イースターサンデーで復活したイエス様のことを意識して今日ありますけど、今日だけじゃなくて1年52週礼拝に来るのは、この復活されたイエス・キリストを礼拝し、賛美の中で褒めたたえ、祈りの中で本当に交わり、それ生産の中で本当に十字架の死を思いながら、今生きておられるイエス様に感謝をし、御言葉を通して今も生きて、この御言葉通りに働かれるイエス様に出会うためなんです。そのイエス様をもっと深く知るためなんです。そして私たち一人一人がその勝利をもう一度確かに確信するためなんですね。そのために礼拝に来てるんですよね。大人の礼拝の初めてですね。いい日が初めてでしたね。そうなんですね。で、何かというと、そのイエス様なんですね。そのことを覚えつつ今日の言葉に行きますよ。19節。イエス様は日曜日に朝復活したんですね。で、ちょっと今日の説教に入る前に、最初に会いに行ったのはね、マリアたちなんですね。マグダラのマリアをはじめするいろんなマリアたちですね、女性たちが会いに行った。で、面白い、イエス様のお墓ってのは当時はほらっていうか、まあ、洞窟みたいなとこだったから、大きな石が転がしてあって、ってみんな知ってた。会いに行っても、ね、行く途中で、4つの福祉全部に書いてあるけど、行く途中で一人で言ってるんですね、あの石を誰が取り除けてくれるでしょうか、つまり無理よねって、自分たちは取り除けない、どうしようかって思ってんだけど、会いに行ってるんです。なんでかありますか、イエス様のことをね、愛して、愛して愛して愛してどうしても行きたかったんです。だから香料って言ってね、イエス様の体にの油ですね、とっても高価なものを買っていってね、だって石どけなかったら会えないんですよ、濡れないんですよ。 でも行っちゃうん、どうしようって愛してる人はね、石の向こうにあるイエス様が見えるんです。どうして石を取り除けていいかわからないけど、気がついたら足が動いてるんです。本当に主は愛してたから、行ってみたら石は取り除けてあったんです。ある方は今大きな石があってどうしようかと思ってるかもしれませんけど、恐れないでください。あなたが本当に主を愛して出発すれば、その石は神が取り除けられます。そしてね、石が抜いてた、まあ、その代わりにエス様もいなくて、ね、復活したんですけどね、一番最初に復活した主にあったのは本当に主を愛して行った人たちなんですね。ある意味で賢くなかった、石なんか取り除けないのに話しながら、誰が石を取り除けてくれるでしょうって言いながらこう会いに行っちゃった。本当に主を愛してたから、ね、男たちはですね、恐れて隠れてた、これが今日のところです。弟子たちは3年半って死ぬけど、弟子たちは恐れて隠れてたんです ね。じゃあ今日のところ、ね、そしてその日、元に戻りますよ。その日、すなわち週の初めの日の夕方、週の初めの日って書いてあるでしょ。日曜日からスタートするんです、イエスさんは復活した日から。だから日曜日最初はカレンダーが本物です。日本のカレンダーのほとんどは日曜日最後にしてます。聖書と神を知らないからです。でも聖書からいくと日曜日が最初、週の初めの日って書いてあるから、このイエス様が復活した初めに、まずこれを本当に神様を礼拝してから一週間始まるんです。一週間仕事して最後にほっとして休めるためじゃなくて、まず誠の神様、復活したイエス様を喜んで礼拝してから一週間は始まるんです。今日からスタート、今日しかも4月ですね。だからね、それで、ね、そうなんですね。で、その週の初めの日の夕方、ね、弟子たちがいたところでは、ユダヤ人をそれで問がしめてあった。面白いですね。弟子たち集まってたんです。なんでかかりますか？仲良かったわけじゃないんですよ。どっちがやりゃかなんて言ってたのに、怖かったんですね。イエス様殺された。自分たちも弟子だと分かったら殺されるかもしれない。捕まるかもしれない。そう思った一人出れないから集まったんですね。ちょうど、4月でしたよね。15日じゃなかったっけね。熊本で地震が起こった時がありましたよね。その時にみんな別だったんですけどね、地震が起こったら慌ててね、みんな集まってきました。うちの家族怖いから一人で入れないって、ね、でなんか怖いとやっぱりそうなんですね。この時弟子たちはね、一人で入れなかった、怖くて捕まるかもしれないってね、殺されるかもしれないと思うからみんな集まってた。で戸を閉めてあったら、パシッとユダヤ人入ってこないように。ところがイエス様、復活したイエス様は新しい体をもらって、復活の体、復活の体って御霊の体、強い体、栄光の体って書いてますけど、これはね、皆さん通り抜けるんです、壁を。あのドアちょっと重たかったけど軽くなりましたけど、また落としますね。落としないで入る方法は、復活の体だったらそのまま入ってこれる通り抜けちゃう。どこでもドアいらなくなっちゃいますね。瞬間移動もできるから、ね、復活の体、そういう話ではたまらないですね。もう復活の体を早くもらいたいですよね。どんな風になるんでしょうね。なんか楽しいですけども、でその、ね、この復活の体をもらってイエス様が来たから、そこをふっと入ってこられて、でいきます。3つ話します。今日1つ目、本当に怖くて恐れていた弟子たちにイエス様はその真ん中に立って言われたんですね。平安があなた方にあるように。これはシャロームです。ピースというシャローム、神様から来る平安があるように。で今日ね、皆さん弟子たちはこの時恐れてたんです。恐れと不安で満ちてたんですね。まあ中にはね、希望に満ちてる人もいるかもしれませんけど、みんないろんなことで恐れてたり不安がある人多いんですね。病気でこの先どうなるんだろうと、場合によったら死ぬかもしれないと思って死を恐れてる人もいるでしょう。それで不安になってる人もいるでしょう。ある方は境内のことで本当に困窮を極めていて、これどうなるんだろう、このままいったらもう境内どうなってしまうんだろうと思って、もうすごく恐れと不安がある人もいるでしょう。あるいは投げ合いになってる人もいるでしょう。あれ、人間関係こじれしてしまっていて、もう日もさっちもいかない人もいるでしょう。で中には、勉強や職場やいろんなことがあって、もう死にたいと思ってるぐらい恐れや不安に駆られてる人もいるでしょう。イエス様はその人のところに、そのあなたのところに来られるんですね。復活したイエス様は、そしてシャロームって言われる。この時大事なことは、平安があるようにって気休めじゃない。もう十字架で、さっき言ったでしょ、十字架であなたが今恐れているその問題に、あなたが不安に思っているその問題に、もう十字架で勝利をしたから、砕いていますよ、うんと砕いて蹴りつけたから、肩つけたから、もう大丈夫だ、私がもう勝利を取ってるから大丈夫だ、だからシャローム、平安があるように安心しなさいよって言ってくれたんですね。もう私が十字架でそれには蹴りをつけて、肩をつけて復活してきたから大丈夫だよ、安心しなさいよってことなの。 このシャロームは安易な慰めじゃない。命を懸けて愛してくださった方が実際に勝利を取った上で言われた言葉なんですよ。大丈夫だよって。例えば、まあ、借金取りに分かりやすいからね、追われてませんよ。借金取りに追われてるとします、ね、そしてその借金を全部返済してくれる人がいたらもう大丈夫だよって時に、返済してくれたら本当に大丈夫でしょ。そうですね、いくら大丈夫だって返済してくれなきゃ大変なんですよ。ですよね。それと一緒で、イエス様は十字架でもう蹴りをつけたから大丈夫だよって言われたんですね。ではね、あの主がシャロームという時には復活したイエス様なんです。十字架で勝利を取った上で復活してきたイエス様があなたにはね、シャローム、安心なさいって。さっきあの山本牧師がですね、証しをされましたよね。マーリンさんはあのその大学とか進学校でね、本当にこのイエス様を伝えたいがために説教したり文章を書きたかった。ところが一生懸命やったら、先生が言われたそうですね、あなたが努力していることはよくわかる、ね、一生懸命やっていることはよくわかるけれども、あなたは文章を書くたものはない。そうやって言われた。どの先生にも何人にも。で、彼はそれを否定しなかった。本当にその通りだと思う。でも私のうちにイエス様がおられるから、そのイエス様が促すから、彼は書けると信じて書いて、彼が書いた本というのは、ね、あのプレゼンツプレイズだけで、獄中からの賛美だけじゃないですよ。何十冊ってあるんですね。その獄中からの賛美はね、聖書の次に売れた本って言われてるぐらい、世界中に、ね、売れたっていうか配られましたけれども、それとともに彼が書いた本はもうちょっともう数え知れない。それです。いっぱいこう英語だけじゃなくていろんな本に訳されて、日本語だけでもかなりありますよね。見事ですよね。なぜそれができたか、イエス様が共にいて、その方が言ったんだよ、ね、で彼は本当にそう言われた時、普通なら落ち込んでがっくりするけど、イエス様がいたから、確かにその通りだって、客観で見たらその通りだって。でもイエス様がいて、このイエス様がいるから大丈夫って言われた。今日あなたに同じように言いたいです。シャローム、平安があるようにってね。大丈夫、イエス様があなたのうちにいるから大丈夫。あなたのために命を懸けて愛しかさった方が十字架で勝利を取ってこられたから大丈夫。その主があなたを決して見捨てて離れないから、永遠に立ったあなたを見捨てることがないから、あなたが忘れても忘れず、あなたが離れてもあなたから離れないから大丈夫ということなんですよ。これがシャロームっていうのはね。これ一つ目。そしたらね、二つ目、弟子の方はどうだったか。こう言ってイエスはその手と脇腹を変えるんですよ、ね、ほらこれね、新しい体になったからね、みんなびっくりしたんだけど、ほら本当に私だろ、復活した私だろって、こう本当に私だよってこう言った。そしたらイエス様を見て、主を見て喜んだ弟子たちは。これ二つ目、主を見て喜んだ、本当にイエス様だ、もうこれで大丈夫だって。彼らは3年半イエス様と一緒にいて、海が静まり、奇跡でね、5つのパンで5000というか数万人が満腹になり、ツアラと雷病の人が清められ、本当に死神が帰って、そういうのいっぱい見てきたから、あ、イエス様が帰ってきた、イエス様生きてた、帰ってきたんだと思った時、もう本当に嬉しかった、イエス様を見て。で、今日皆さん、さっき言いました、礼拝はこの復活したイエス様に会いに来てるんですよね。もっと喜んでよ。礼拝に来て疲れてるってことは、復活した主に会ってないんだよね。復活したイエス様を礼拝しに来たんですよ。本当に復活した人に会ったら喜びが来る。このよかった、イエス様来てたって喜んだの、弟子たちは。さっきピースが山本村を歌いましたけど、山本村っていうのは、ルドビゴ茨城のことを賛美している歌なんですね。ルドヴィ茨城というのは山本村、ね、佐賀唐津の山本村で何をしたかって、もう皆さんご存知でしょうけれども、神様を選んだんですよね。12歳、満年齢11歳だと思いますけど、まあ、12歳と言われているその少年が、ね、寺田半三郎というパウロ・ミキの友人だった、何とかして助けたいと思って、本当に心の底から、でこの底では彼の方が正しいと思ってるから助けたいと思ってる、何とか助けようと思ってる彼が言った時に、まあ、俺の養子になれって時、最初はですね、ペトロ・パブチさんに気に入って、リーダーに気に入ったら、リーダーが、ね、別に死に急ぐことはないからね、養子してもらったらいいって、ただ、イエス様だけは死に行ってなさいよって言ったら、もちろんですよって言って、じゃあ養子にしてください、養子って言ったらですね、言ったわけですね、一つだけでもね、イエス様死んでるんで、これだけはね、養子になりますけど、よろしくお願いしますって言ったら、言ってたハンダブルはね、それだけがダメなんだよって、他は何でも聞いてあげるって、おいしいものね、これ私弱いですね。おいしいもの好きなだけ食べさせてあげる、ね、チョコレート食べ放題とかね、チカとかまぼこ食べ放題とかね、これ好きなだけ食べさせてあげる、 ね、本当に素敵な服をね着せしてあげる、まあ、あんまり私興味ないですけど、ある方はこれがいいですね。おしゃれ好きなだけできるよって、ね、あれ、まあ、男性がいいですね。立場を与えられる、大名になるってのは当時は特別なことで、刀を刺して大名になるってね、大名にしてやるって、ある権利を与えたり権威を与えられるってことですね。いろいろ言われた、何でも聞いてやる、ただキリストだけ捨てろっていう時に、彼はね、ってのってやってないんで、もう揺るがない、ニコニコ笑って言ったって言うんですよね。あ、それならいいですって言った。でも本当にテレターの方が助けたいから、本当に助けたいから、本当に助けたいから必死になって言ったの。いや、よく考えろって、ね、ここで死ぬんじゃ、いいか、俺の養子なら50年生きれるんだって、その50年間、もう本当にお前の望むことを何でもしてやるからって言った時に、ヤホウケ様ってこう、キリストを失って50年生きて何になるんですかって、はあ、キリストと共にあなたこそ私と一緒にイエス様死んで永遠に行きましょうよってこう、本当に確信を持って喜んで言ったんですよね。なんでそう言いたかった。本当に彼はキリストを知ってた、キリストと共に喜びを知ってた。あ、ね、キリストの中に全てがあるんです。で、今はね、いいですか、キリストがいたら、ね、天に返す以外の時は神は癒されます。キリストがいたら解放されます。境内においても贅沢はではできませんけど、必要な境内は、もし選挙のために奥が必要だと奥でも与えられます。テレビ伝道、映画伝道しようと思ったらそういうお金が必要ですから、本当に福音のためだったら来ます。ああ、いいですか、ね、エス様がいたらそうなるんです。でもだから嬉しいんじゃないんです。主が一緒にいるから嬉しいんです。わかりますってこと。でも、エス様が一緒、このエス様の中に全てがあるから、癒されるし、解決するし、すごい祝福されるし、神の働きが開くんですけども、だから嬉しいんじゃなくて、全部失ったとしても、エス様が一緒にいるから嬉しいんですね。で、ここのところでね、眠たい人、福音の一番大事なところをあなたは知らない。直してくれる宗教は悪霊だってやる。金儲けは悪霊だってやる。この世の神に使えれば、この世は成功する。だって聖書はっきり言ってる。悪霊はそうやって誘惑したんだから。でも、この永遠の命と神と共にいる喜びは来ないんです。神と共にいる喜びが一番素晴らしいんですね。で、これはね、イエス様と一緒に喜びなんですね。で、それをね、こうやって弟子たちはね、これでよかったと思ったら、イエス様一緒にいるから喜んで、本当に。そしたらその後に、また言ったんです。平安があなた方にあるようにって、シャロームって言って、そして父が私を使わせたのに、私もあなた方を使いまして使わせよって言ったのが使命なんですよね。で、ただちょっと注意しないと、父が私を使わせたのにって言ってるんですよ。で、父なる神様は天国からイエス様をこの罪と汚れ見た地上に使わし、そして黄泉にまで下し、そして復活したから、私たちも使わされるとき必ずしも肉が喜ぶとは限らない。でも使命に生きると、この地上における人生は輝き始めるんです。神を体験し始めるんです。神の愛がすごくわかるんです。使命に生きると。で、神様は例外なく一人一人を、本当に平安とともに使わせてくださるんですね。その使わされる場所は家庭かもしれない。職場かもしれない。外国かもしれない。あるいは、まさに今置かれている場所かもしれない。でも神が使わせてくださる場所があるんです。神に使わされた場所っていうのは祝福されるんですね。で、今週の御子新聞にね、ちょうど南牧師が今連載で、ケンタッキーのね、今まで私が明かした証書を書いてますけど、この証はしなかったかもしれないと思いますね。私は知ってるんですけども、大分の佐伯店っていうところなんですね。そこに彼の、今はまたね、読み漏れてに変わったんですけど、JR 宮田駅店がすごい祝福された後、もうの祝福されたので、今までね、逆だったのに、佐伯店ってのは従業員が全然足りなくて、アルバイトいくら募集しても来なくて足りないから、応援に行ってくれってことで、店長自ら行ったん、彼がね、もうその店は自分の店は十分神様を祝福してくださってるから、で行ったん。で、それもなんかモールかなんかにあったんですね。そして行って、さあ仕事しようと思って、制服を送っといたら、制服が届かない。制服着て仕事しない、着ないで仕事しちゃいけないから困っちゃったん。実はモールの別の店に行ったそうで、2時間ぐらいから待ってやっと来たんですって。その2時間何とも言えない、こう応援に来たのに仕事しないでこういないといけないから、向こうの方もこっちもお互い何とも言えず気まずい気持ちでですね、なんか何とも言えない雰囲気になったんですって。でも、そこで徹底して感謝したんですね。神が使わせたんだから、 ね、本当に祝福されて使わされてきた神様だと思って彼はね、で感謝してた。そしてやっと服が届いてやりだした仕事をね。で仕事やってるうちに彼が牧師だってことはもうみんな知ってるから、ね、4人しかいなかったんですって。全部全部入れて、その時だけじゃなくて全部入れて4人しかいなかった。それでその人はしみじみ言ったんですって。もうあらゆる手を使ったって、もうあらゆる手を使って宣伝して募集したと。で時給もうんと上げたと。それなのに全然人が来ないで本当に困ってるんだって言った。それで話しているうちに、そのみんな知ってるからね、そのすごく最下位だった店がぐっと伸びたのをね。でそんな話をしているうちに、どうしてですかってお話を、当然、ね、教会の祈った話をして、でどうしてクリスチャンになったんですか、牧師になったんですかって言うから証しをした。それで本当に祈ると答えられるんだよって話をしたら、その向こうの店長さん思わず言ったんですね。どんなにやっても人が来なくて困ってるんですよねって、祈ってくれませんかって言われたんですよね、ポロって。仕事中でしょ。だからね、ああって言って分かりましたって一言だけ真剣にね、どうぞ神様ね、人が与えられますようにって、アルバイトが与えられますようにって祈ったんですって。心を合わせて、相手も真剣だったんです ね。でも短いんです、本当に一言二言ね。そしたらね、それからしばらくして電話が鳴ったんです。そしてね、アルバイトをさせてくださいって。しかもそれがまさに入ってほしかった時間帯に来た。でその店長びっくりしてしまってね、なんかもう喜ぶやらびっくりする。で一番びっくりしたのは実は南君だった。びっくりした。すごいですね。最初2時間制服に来てね、こうなんか何とも言えない変な雰囲気になったんだけど、勝手に感謝してて、そしたら逆に起こった。小さなことなんだけどね、神様が導くところに行くと必ず神様はその人を通して祝福を与えるんです。必ずあなたの存在が祝福になるんです。で信じてますか。信じてない人は不信仰ですよ。お互い不十分で、お互い欠けだらけで、お互い失敗するでしょうが、イエス様が使わせるなら、イエス様が働かれるんです。マーリンさんは書く力はないと思ったけど、神様が言われたから踏み出したら、たくさん本を書いて、聖書の次に売れてると言われるぐらいの本を書きました。ではね、必ずどの人にも、シャローンって、大丈夫だよ、私がいるから大丈夫だよって言った後に、あなたに使わす場所、実際的な場所かもしれないし、働きかもしれないし、使命かもしれないけど、必ずそれがあることをね、覚えておいてほしいというふうに思います。で、私がその言葉に従っていくときに、神の跡と奇跡が起こるんですね。で、まあ、来週号に書くんです。今週号はそこまでしか書いてないんですけど、実はその後帰った後もね、また来るんですよね。これで2人与えられてね、もう向こうの店長もびっくりするんですね。そういうことが起こったんですね、これね。今週号はね、すぐ来たバイトしか書いてませんけどね。で、皆さんがそれぞれ置かれる場所、使わされていく場所で神様が働いたことをね、ぜひ覚えててほしいと思います。お祈りします。天のお父様、今日3つのことを少し駆け足でしたけれども話すことができてありがとうございます。あなたは恐れていた弟子たちのところに来て、シャローム、平安があるようにと言われました。その十字架で勝利を捉えたあなたがよみがえって来てくださって、本当に大丈夫だよって言ってくださったことをありがとうございます。一人一人抱えている問題は違うと思いますが、あなたは解決を与え勝利を与えてくださる神ですから、ありがとうございます。どうぞ本当に主を見て喜んだ私たちのように、私たちもイエス様がいるから大丈夫だってことで本当に喜ぶ心を与えてくださり、そしてあなたの恵みによって使わされていく神の使命に生かしてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。じゃあその願いと求めに応えられます。天のお父様、一人一人が心からあなたに向かって願ったこの願いと求め、自分のこと、家族のこと、友人のこと、あるいは敵対している人のこと、健康や経済、いろんなことがあると思いますが、その一つ一つに応えてくださり、癒してくださり、解決してくださり、勝利を与えてください。主イエスキリストの名によって心と体を癒されよ。 イエス・キリストによって命ずる心と体よ、治れ。イエス・キリストによって癒されよ。あらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばら。イエス様ありがとうございます、ありがとうございます。耳鳴り、それから喉の痛み、それから肺炎、それからがん、イエス・キリストによって命ずる、その人の体の力消えてなくなる。イエス・キリストによって完全に癒されよ。耳鳴り、イエス・キリストによって命ずる、消えてなくなる。その耳鳴りの根本の原因に向かって命ずる、イエス・キリストの名によって癒されよ。イエス様、怪我をした人、事故に遭った人、その人一人に触れてください、完全に癒してください。足を癒してください、指を癒してください、関節を癒してください。イエス様って命ずる、されよ。境内の問題で戦っている方ですね、あなたは喜んで十字献金をしてきたんですけど、喜んで下げて大胆に求めなさい。私の必要を全て満たしてください。どこかで、自業自得だと思って自分を責めているんですけども、きちんと悔い改めて大胆に求めなさい。主はあなたを顧みてくださり、この豊かに祝福してくださいます。なんかためらわずに、きちんと悔い改めることは悔い改めて大胆に求めなさい。私はあなたの失敗も、あなたの前の人の失敗も覆っていこうと主は言います。具体的に覆っていこう、もっと大胆に求めなさいと幸せます。イエス様ありがとうございます、感謝いたします。あなたの皆を褒めたたえます。どうぞ一人一人に答え、解決と勝利を豊かに与えてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美いたします。青き恋願悪ば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。すいません、大切なことを忘れてたんで、第一礼拝ではやったんですけど、十字献金のお祈り忘れてましたので、今日4月の第一日曜日なので、会計報告をご覧の方はご覧になってください。補填が今月はちょっとたくさんありますけれども、それも入れて、総収入が96万1475円、補填も入れてですね、ですから一応9万7000円の外部献金をいたします。ミッション、イスラエルの働き、一斉の石個人の事務局、ザンビア、フィリピン、カンボジア、厚木聖書キリスト教会、大村教会、島原教会、三越新聞、中国の働きのため、アフリカの働きのためですね、お祈りいたしますので、心を合わせてください。天のお父様、今月も下げることのできる恵みをありがとうございます。下げます一つ一つの宣教団体、教会、神様の働きが、その豊かに祝福されて、この財が文字通り30倍、60倍、100倍として用いられて、福音宣教のために、神様の栄光のために豊かに持ち上げるように導いてください。また長崎教会をさらに与える教会として下げてくださって、一人一人が境内において祝福されて、さらに10倍、100倍、1000倍の祝福をいただいて、ますます豊かに下げることができるように、どうぞ導いてください。イエス様の名前によって祝福して感謝してお祈りいたします。アメン。それじゃあお知らせをお願いいたします。